岩手医科大学命から、テーマは顎骨骨髄炎について。お話は口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の河井正先生です。河井先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、ところで河井先生、気になっていたんですが、はい、先週兵庫県のご出身で、はいはい、仙台で大学時代を過ごされて、はい、そして盛岡にいらして6年ということでしたが、はい、何かスポーツをやっているとお見受けいたしますが。
そうですね、去年一昨年はシティマラソンにも出させてもらって、
一応
趣味でマラソンをやっております。
はい、だいぶ上腕もしっかりしてらっしゃる。なんかトレーニングしてらっしゃるんですか？
これはまた昔テニスをやってたからと思うんですよ。ずっと私ソフトテニスをやってましたので、中高大学と。
なるほど。
多分その名残がだと思います。はい、
スポーツをなさっているとても健康的な、ね、爽やかな河井先生ですが、お話の方はちょっと顎の、ね、炎症で先週はドキッといたしましたが、顎骨骨髄炎についてではちょっとおさらいから参りましょうか。
はい、顎骨骨髄炎、こちらは口腔内細菌の感染ですね。こちら虫歯とか、歯槽膿漏ですけども、そういったところからの細菌感染が、顎の骨までに及んで生じる病気ですけれども、顎骨骨髄炎は健康な方でも発症しますが、糖尿病や、腎疾患、ステロイド治療など行われる方もリスクありますし、骨粗しょう症、がんの骨転移の治療薬で使用されているさまざまな薬からも発症するリスクがあります。症状としては、全身状態としては発熱、倦怠感、食欲不振などが見られたり、口腔内では感染した部位の激しい痛み、腫れ、膿が出てきたり、歯の痛みがあったりします。進行すると下の顎の骨では神経があるのでしびれが出たりもします。
放置しておくと顎の骨を切除しなければいけないという場合もあるということでしたよね。
そうですね、はい。
さあ、この診断については血液検査をしたり、パノラマ X 線写真とおっしゃいましたよね。
はいはい、
また CT、MRI、はい、骨神地グラフィーといったお話がありましたが、さあ診断がつきました。
はい、
治療がどうなっていくのか、今週のテーマです。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、治療方法とこう一口に言っても様々だと思いますので、はい、まず子ども、小児の場合はいかがですか？
はい、小児では発症することはそんなに稀なんですけども、
はい、
急性に、発症することはたまにありますが、適切に抗菌薬を飲めば症状がひどくなることはなく、落ち着くことがほとんどです。
成人の場合、例えば虫歯を放置ずっとしていたよとか、歯肉炎、歯周病っていうんですか、になってるよ、はい、それでも放置してきたよっていう方で、
はい、
この病気になってしまったという方はどうでしょうか？
はい、口腔内の状態が悪い方、確かになりやすいんですけども、でもまずは急性症状を取るということですので、
はい、
先にやはりそういった抗菌薬ですかと消炎鎮痛薬での、急性症状を取り除く、
はい、
で結構腫れて膿が溜まっていることが多いので、そういうところは切開して膿を出さないと痛みも引かないですし、
はい、
どんどん膿がこう全身散らばったりしますから、なので、排尿をさせて、であと、全身状態は採血やそういったので評価して、適切に抗菌薬、飲み薬でダメであれば点滴でしっかりと1剤2剤入れたり、もしくは栄養状態が悪ければ、水分とか栄養バランスはこちらで管理したりとか、
はい、
というので入院管理することもあります。
なるほど。ということは、軽ければ治療内でその入院せずに、
はい、
じゃあちょっと今日は膿を取って、
そうですね、
治療していこうかっていう、はいはい、顎の部分麻酔で済むわけですね。
そうですね、はい、
はい、で入院となるともうちょっと、
そうですね、やっぱり全身的にこう状態が悪い方ですかね、
はい、そこまで行きたくないものですね、はいはい、でその時にそれが進んで壊死していたり、はい、っていうことになると、またさらに大きな手術になるわけですね。
はい、そうですね、はい、一度落ち着いたところでそういった根本的な治療が始まるんですけども、基本的に先ほど申しました虫歯が多い方、
はい、
歯槽膿漏がひどい方であれば、その治療を早めに行う。でただやはり骨が腐ってしまって浮いてきている場合であれば、そういった骨を早く取ってあげるとか、感染しているところを除去するってことになります。はい、と慢性の場合ですけども、慢性の場合では薬物療法が基本ですが、外科療法、手術を併用することもあります。外科療法には範囲が大きくなければ感染して炎症している部位だけの除去を行いますが、範囲が広くなってくると 骨の表面にある皮質骨という部位の除去を行って、血液が骨髄に入りやすくするような状態にして落ち着くことを期待します。もしくは感染している部位すべてを除去するのであれば、顎の骨を大きく切除してしまうこともあります。放射線骨髄炎の治療は通常の骨髄炎の治療に準じますが、炎症が広範囲に及び骨自体の活性が低下しているため多くの場合は治りにくいです。症状の悪化を少しでも抑えるために薬物療法や壊死した部位の洗浄を主体とした保存療法が行われます。根本的な治癒を目指すときは顎の骨を大きく切除して、その際には形成外科の先生に足の骨と皮膚を移植してもらうこともあります。また薬剤関連顎骨壊死では、以前では薬物療法や壊死した部位の洗浄を主体とした保存療法が原則でしたが、近年では外科療法の有効性が示されておるので、体が元気な方では積極的な治療を進めております。薬剤関連顎骨壊死も範囲が大きくなると、切除後には形成外科の先生に骨と皮膚の移植を行いすることもありますが、口腔外科でも腸骨とチタン製の材料を用いて顎の形を再建したりすることもあります。
なるほど。腸骨ってどのあたりでしたでしょう。
ちょうどたくさん取るんですけども、後ろの腰のあたりですか、出っ張ってる骨なんですが、骨の中からですね、骨の中の骨髄を、ほじくってですね、それをたくさん取ってきて、顎の骨に合わせたチタン製の、メッシュなんですけども、バスケットみたいなもんですね、それをはめてそこに入れ込むっていうか、そうすると 3,4 ヶ月でその骨が固まってくれるっていう。
なるほど、はい、じゃあ薬で済むものから手術が必要となるもの、しかも簡単なというか、手術で済むものから全身麻酔をして大きく手術をするものと、そうですか、
範囲が狭ければ外来でできるレベルなんですが、範囲が広くなると入院、ちょっと全身麻酔の手術になります、
ね、なんとなくイメージといたしましては、親知らずというか奥歯、この辺りって危ないなと思うんですが、どうなんですか、部位っていうのは。
部位はでもやっぱ感染すればどこでも起こりることですので、
奥歯に限らずですね。
そうですね。ただ上顎と下顎を比べると、上顎は血流が豊富なので、下顎よりはなりにくいと言われていますので、下顎の方がなりやすいと言われています。
そうですか。ちょっと先生確認ですけれども、その一般的な虫歯や歯肉炎、歯周炎とおっしゃいましたか、歯周病から菌が入っていくもの、それから糖尿病や腎疾患やステロイドなど、免疫が低下しているために、つまり細菌が入りやすくなるっていうことですよね。それからお話をいただいた放射線性骨髄炎という、そのがんのに対する放射線治療を行った後に発生するものですよね。
これは、
の治療や、また薬剤関連顎骨壊死ということで、こちらはそのがんの治療で用いられるいろいろな製剤が、その、つまり骨に影響があるということですよね。
そうですね。放射線の場合は骨髄をやっぱ弱めるというか、骨髄の働きを抑制するものですから、そうなるとやっぱり骨の、代謝が落ちるので、それでばい菌に、細菌感染に弱いっていう。で、放射線に関しては一度当たるとずっとそのまま状態、骨の弱い状態がずっと続くので、なので放射線治療が終わって何年経ってもリスクがあるということです。
そうですか。薬剤関連の方においては、歯が弱くなってちょっとした傷でも細菌が入りやすいというふうに捉えればいいですか。
薬剤の方もこれも骨が弱くなるということなんですけども、弱くなるというか骨自体は強くなったりはするんですが、ただ骨は強くなっても細菌が入ってきた時にその感染に対する防御がちょっと弱くなってしまう、そういったことが起こって顎骨骨髄炎になるということですね。
この顎骨骨髄炎なんですが、一度治りましたという方の再発の可能性というのはどうなんですか。
再発の可能性は、あると思うんですけども、やっぱり顎骨骨髄炎は難治性ですので、早期に適切に治療が行われていればそれで治ることが多いんですけども、やっぱり適切に治療が行われていないと、やっぱりそのまま慢性化することが多いので、一度落ちたように見えても再度症状が出てくることがあります。 ので数ヶ月経過見ていくと、まあ、やはりまた膿が出てきたりだとか痛みが出てきたりということもよくあります、まあ、このように慢性骨炎となった方ですけども、まあ、当科では定期的な診察を行って、まあ、症状の出現に合わせて鎮痛薬や抗菌薬を処方して、まあ、管理しています。放射線性骨髄炎や薬剤関連顎骨髄では特に症状の再燃が多いために、まあ、専門医による長期的な管理が必要かと思われます。
やはり長いお付き合い、定期的にメンテナンスをしていく、歯をきれいにしておくとか、はい、ということも含めて必要なんですね、
は
い、
そうですね。経過を見ている方でもやはり虫歯とか歯槽膿漏がやっぱりこう進行してるなと思ったら、その時にはすぐにそういった治療を早くするようにと進めますし、症状が出たとしてもそれを適切に行えば、まあ、骨炎がひどくならずに落ち着くこともあります、ね、
生活上気をつけることもありそうですね。
そうですね、はい、基本的にはやはり歯垢感染、まあ、歯からの細菌感染ですので、まあ、口腔内トラブルを防ぐということで、第一には虫歯や歯周炎の予防が、これが基本となると思います。特に糖尿病や腎疾患がある方は、先ほど申しましたように感染に弱いので、歯科への定期検診はぜひ続けてほしいと思います。また放射線治療、抗がん剤での治療、骨粗鬆症の治療が始まる前には、まあ、先に述べたように骨炎が起こりやすいため、最近では主治医から歯科に治療前の高額な審査と感染している歯の治療を依頼されることが多くなっており、顎骨骨炎については医科と歯科が連携して骨炎の発症予防に努めております。また発症した時にでもすぐに対応できるように医科と歯科で協力しております。現在では顎骨骨炎に関連する薬剤は多くなっていますので、もしどの薬か分からなければ処方してもらっている主治医に確認してもいいかもしれません。
さあ、2週にわたってお話を伺ってまいりました河合忠先生。さあ、まとめのお話をいただくお時間となりました。メッセージがありましたらお願いします。
は
い、
顎骨骨炎は虫歯や歯周炎が進行することによって引き起こされる疾患ですので、日頃から虫歯歯周炎を予防することで発症を防ぐことができます。しかし糖尿病や腎疾患など免疫力が低下している方などは発症リスクがあるため、定期的な口腔内管理が必要です。また顎骨壊死のリスクが高まる薬剤が多くなっているため、今後も患者が多くなると考えております。もし顎骨骨炎になったとしても、早期に適切に対応すれば重症化を防ぎ治癒することもありますので、気になる症状があれば早期に歯科受診をお願いいたします。もし定期的に歯医者さんに通っている方であれば、
はい、
主治医がちゃんと見てくれると思うんですけども、まあ忙しくて通えない方であれば、まあ、ちょっとしたことでも、例えば歯が響くとか、歯茎腫れる、しびれが出るとか、そういったことがあればやはり何かがあるので、早めに受診した方がいいかと思われます、
うん、はい。